おはようございます。ただいまより10月10日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。聖歌476番をもって神様を賛美いたしましょう。本日も代表者が賛美いたしますので、皆様は声援またはハミングで賛美していていただければ幸いです。それではご無理でない方はご起立ください。
Oh,
会者がお祈りいたします。常に共にいてくださるというお約束を持って私たちに平安を与えてくださる父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。全能なる神様からそのような素晴らしい約束をいただいているにもかかわらず、私たちは時としてこの世の情報に振り回され不安や葛藤を覚え心が揺らぎます。神様、どうぞこの朝も私たちのうちに生きて働く命の御言葉をお与えください。聖霊なる神様が共にいてくださり、私たち一人一人に語られる御言葉とその解き明かしを深い感動を持って理解できるようにしてください。私たちは世の情報を収集し分析しどう生きるかを考えるのではなく、御言葉を土台とし神様に愛されているものとしてふさわしく生きたいと願っております。どうかそのようにお導きください。礼拝をお捧げできる特権を感謝しつつ、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えますと言われた救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。それでは今日も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書のエペソ人への手紙1章3節から6節の御言葉になります。エペソ書1章3節から6節の御言葉です。ではお読みいたします。エペソ書1章3節から6節です。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。 私たち人間にとって最も深刻な問題は神の栄光を見失ったことです。ウェストミンスター小距離問答集という聖書の教理をこう今で言いますとちょっとしたクイズ形式で教える教理の教材がありますが、その第1問目の問いが人の主な目的は何ですかという問いです。でその人の主な目的は何ですかという問いに対する答えが、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですというふうにこうなっています。じゃあなんでキリスト教教理を教える教材の第一問目が神の栄光についての話なのかとこう言いますと、それほどにこの現存する世界が神の栄光を忘れ神の栄光が見えず神の栄光なんかあたかもないかのように人間の栄光の追求とまたその成就という儚いやがて朽ち果てていく偽りの栄光が幅を利かせているからですね。神がお作りになったこの世界には神の栄光が満ちています。神が神であられる神性、つまり神性ですね、神が神であられる神性がそこかしこにありとあらゆるところによく現れています。一杯の水、一塊の土の土くれ、または意識せずとも肺いっぱいに広がる空気、土の塵でしかないこの肉体から言葉を語り喜怒哀楽を表し、また物まで作り出し新たな命が誕生するという系譜、米粒よりも小さな種が大きくなって大きな木となってこう成長してその吐き出す息によって多様な生物たちが呼吸してまた空に海に陸に広がる把握することもできないほどの多様な生物が互いに命を支え合いながら循環してこの地球のみならず数えることも息つくこともできないほどに壮大な宇宙に存在するその星々がそれぞれの持つ重力によって互いの距離をこう均衡に保っていることなどなど到底計り知ることのできない世界に満ちている神の栄光ですね。どこを取っても何を見てもどんなものに触れても満ち溢れている神の栄光がこの世界には満ちています。詩編の19編の一節の言葉通りですね、天は神の栄光を語り継げ大空は御手の技を告げ知らせる。天は神の栄光を語り継げ大空は御手の技を告げ知らせるというこの言葉にまさにある通りですけれども、この詩編の言葉は神が神であられることをキリストにあって今一度知るように導かれた御霊に属する人だからこそ告白できる言葉であって、この世の霊を受けた生まれながらのこの血肉の体ではどうやっても分かり得ない神の栄光ですね。同じものを見ても一方はそこにこう神の栄光いますけれども、もう一方は同じものを見てもただの現象物体、よくて摩訶不思議な神秘的なもの、悪いと恐怖を抱きます。そしてその神の栄光を知り得ないがために生じる恐怖を払拭しようと私たち人間は自らの手で栄光を作り出しました。人は本来神の栄光をこう教えられるまでもなく当然のように神の栄光を知って神の栄光を表しまた永遠に神を喜ぶものとして作られましたけれども、人は神の栄光を見失ってしまいました。そしてその結果栄光の神にとって代わって人間自らが栄光になり得ると大きな錯覚と を勘違いをして神の栄光のもとに生かされていることを忘れ去っていきました。それからの世界はひたすらに神の栄光の表れであるこの被造世界が神のものであると、神の所有であるということを忘れて、その神の所有であるにもかかわらず、あたかも人類のものだと、人間のものだと思い違いをしているかのように利用して、搾取して、壊して、消費して、人の栄光を追求してきました。これまでもこう何度かお話をしてきましたけれども、私たちはたったこの30年の間に神の栄光を告げ知らせる地球上の自然物、動植物を含めて 40% 以上を消失させて、人工物は 20% も増加させながら、時には立派なものを作り、時には立派な理論を打ち立てて、時には編み出し作り出したものを神のように崇めて、神がより誰がより栄光ある業績を示すことができるのかと、この与えられた肉体とか頭脳とか経験を用いてがむしゃらに終わりなき栄光競争に没頭して、その栄光競争で傷ついた傷を舐め合うかのように互いにその栄誉を称え合い、そこに権威まで、人間が権威まで付与しながら、自己満足と自我自賛に明け暮れながら世界を回してきました。もちろん文明の発展には神様の恵みと導きがあること、あったことは確かだと思いますけれども、神の栄光を見失ったその文明が道に迷って、糸が切れたタコのようにもう見えるような状態になっていることを私たちは今経験をしています。それでもなおここまで積み上げてきた栄光を否定することは自らをこう否定することになるのでできません。否定する代わりに、ここに至るまでの高度成長になってきた自負と実績ゆえに今の生活ができていることに感謝しているし、感謝してほしいと声高らかにのたまいます。そこには神の栄光を見失ったという神への悔い改めがありません。そのある聖書 その学びの中で、一緒にこう聖書を学んでいく中で、参加者のお一人が聖書的といいましょうか、その霊的な洞察力といいましょうか、そういうものを持って、その神の栄光を忘れた世界の核心をつくような話をされたことを覚えています。でその方はですね、こんなことをおっしゃいました。何とか賞、何とか賞、何とか賞という賞のつく栄誉がたくさん世の中にありますが、例えば毎年あるノーベル賞の受賞の席で、人が栄光を受けるのではなく、その世紀の発見や発明に至らしめた大元の材料やシステムを当の昔に構築された神様に栄光を期すべきなのに、人間は神様のものを盗んで自分たちの栄光にすげ替えていますよね、ということをおっしゃったんですね。やがて朽ち果てていく人間の栄光を表すバベルの塔のような代物が無数に打ち立てられて、立ち並びすぎて、そのためにギスギスし、ギクシャクし、ささくれだって息苦しくなっても、まだまだ栄光が足りないと崩れ去っていく栄光の駆け足を作り続けて、バベルの塔の偽りのその栄光から目を離すことができません。できていません。まあこれからもイエス様いらっしゃるまでできないでしょう。でこのことを聖書はこんなふうに言うんですね。使徒パウロの言葉ですけれども、ローマ人への手紙の1章を見ていますね。ローマ書1章18節から、ローマ書1章18節からです。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々の あらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神について知りうることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這う者に似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使いました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。私たち人間は神の栄光を愚かで朽ち果てていくものにすげ替えて、心の欲望のままに偽りの栄光に仕えていくようになりました。私たちのこの作られし被造世界は本来は神の栄光に満ちた世界であって、神の栄光を語り告げ知らせることを目的として作られました。そしてその栄光を誰よりも明確に認識して告げ知らせる目的を果たすための最たる存在が私たち人間ですけれども、神の前に罪を犯した人類は生まれながらにして神の栄光を見ることのできないものとなってしまいました。その今罪を犯した人類と言いましたが、その罪とこう言いますと、私たちは普通悪いことをしたとかいけないことをしたというような行動とか、もしくはこう言動ばかりが思い浮かびますけれども、聖書は神の栄光からどれだけ離れており、神の栄光をどれだけ知ることもなければ、神に栄光を期すこともないということが罪の本質であると言います。すべての人は罪を犯して神の栄光に達することができなくなったという通りですね、すべての人は罪を犯して神の栄光に達することができない。だから人はその栄光を満たすために人間自ら偽りの栄光を作り出したんだっていうんですね。すべての人間にはこう宗教心はありますけれども、神様に当然期すべき栄光を期すこともなく、神の栄光をくだらないものに置き換えました。罪とこう言いますと、私たちは倫理道徳的な次元ばかりでこう見ようとしてしまいます。確かに罪は悪で卑怯で汚くて見苦しくて不法なものであるとい こう性質ありますけれども、聖書が罪を論じるときにはいつでも神様から逸脱していることを罪と言います。つまり神様から逸脱した結果、悪で卑怯で汚くて見苦しくて不法なものになるわけですね。すべての罪は神から逸脱しているから生じ、神様と敵対関係にあることが、もしくは友好関係ないことが罪の大元の原因ですね。この神から逸脱した関係にある者たちが再び神様との関係に入れられ、神の栄光を悟らせていただき、神の栄光の前にひざまずき、神の栄光のために生きるように変えられることこそが救いの本質です。救いとはその私たちをこう何かの罪の項目から救い出すこと、こう殺人を犯してしまったとか、泥棒を働いてしまったとか、嘘をついたとかという犯したその罪の項目から救い出すことではありません。
神を知らずに、神が栄光なる方であることを知らずに、その前にひざまずくという本来あるべき私たち自分の立ち位置が分からなくなったところから、神の栄光とその権威の前にかしずいて礼拝すること、栄光を期し神を褒めたたえること、褒めたたえたくなること、褒めたたえずにはいられないという本来ある位置に戻されること、回復すること、これが救いの本質ですね。で、今日の聖書箇所エペソ書1章3節から6節の御言葉をもう一度読んでいますね。何度もこう見てきた箇所ですけれども、エペソ書1章3節から、
私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神様がなさった救いをこう私たちの想像をはるかに超える神様側からの視点からこう描写しているこうものすごい文章ですけれども、神がキリストにあって世界のもといに置かれる前から私たち罪人をご自分の子にしようと、御前に聖なる傷のないものにしようと、天上にあるすべての祝福をもって祝福してくださったというこの救いの事実を今ここでパウロは何をもって結論付けるかと言いますと、神の栄光をもって結論付けます。神の救いを説明するにあたって褒めたたえるという言葉から始めて、神の栄光が褒めたたえられるためだという言葉でこうサンドイッチしながら、罪の中に死んでいた生まれながらの私たち罪人を救い出すことをもってして、神はご自身の神の栄光を表すとお決めになったんだと言うんですね。先ほどその自然の営みにこう映し出される神の栄光についてちょっとこう触れていきましたけれども、それはこうさっきも言いましたように計り知れないものですね。把握なんかできないほどのものですね。でも神様が私たち罪人を生まれながらにして罪人である私たちを救い出すということに栄光を表すとお決めになった、その栄光は自然の営みに映し出される神の栄光とは比較にならないものだというんです。確かに自然界に現れる神の栄光はとんでもなく壮大ですよね。到底言葉で言い尽くすことなんかできないですし、記録に残すことなんかもできません。スケールのものすごい大きいものですけれども、そこにはそう神様のこう何と言いましょうか、人との関係によってのみ現れる神様の奥深い人格とか、人格と人格がぶつかり合いながら折り合わされていく神様のその深い配慮とか、その懐の広さとか、底なしの知恵とか、私は脇返り熱くなっているというほどの神様の激しい愛までは、その自然の営みには反映されてないですね。イエス・キリストの贖いによってなされた救いの技にこそ、やぼったいほどに人間臭い温かい人格に満ちている神の栄光が現れているんです。自然の栄光はイエス・キリストによって罪人を贖い出した栄光とは比較にならないっていうんですね。だからこの救いは私たちになされているこの救いというのは、私たちの感動とか感激が第一の目的ではありません。救われたっていうことを私たちは喜びでよく表現をしますけれども、私たちの喜びが第一の目的ではないんですね。救われて嬉しい、私たちがこう救いを考えるときによくしてしまいがちなのは、こう救われて嬉しい、
救われて素晴らしい、救われて恵みを受けたというその感激が主だってしまって、神の栄光が目的であることを見逃してしまうということです。私の流した涙とか、私が感じたこの清々しさとか、私のこの魂の震えなどがより強調されてしまって、救いについて論じるときに神の栄光が見過ごされてしまうことが少なくありません。もちろんイエス・キリストにあって、どうすることもできない罪許されたですから、恵みの感激があることは当然のことですし、その恵みの感激も救いの中の一つの要素ではありますけれども、私たち自身の喜びが第一の目的ではなくて、神の栄光が褒めたたえられることが目的ですね。それが要ですね。ともすると、私たちは神の栄光を悟り、神の栄光のもとに招かれたということよりも、私の幸福という自己中心的なものを持って、救いの結果もしくはその目標と定めてしまいますけれども、聖書が救いを語るときにはいつも神の栄光が先んじます。例えば2000年前の初めてのクリスマスの時に、野原で4番をしていた羊飼いたちに天の軍勢が現れて、主イエス様の誕生を告げる場面が聖書に記録されていますけれども、その場面で天の軍勢が何と言うかと言いますと、こう言うんですね。ルカの福音書2章の言葉ですが、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。よく聞く言葉ですね。でもこうあまりにもよく聞く言葉なので慣用句的なものになっているかもしれません。神が創世以前からご計画され実行された救いの技のクライマックスというのは、主イエス・キリストが誕生されたこと、そしてその主イエス・キリストが十字架上で死なれたこと、そしてその死から復活されたこと、これが神様が創世以前から着々となしてきてくださった救いのクライマックスですよね。でそのクライマックスの始まりである主イエス様がお生まれになった時に、放たれた一番最初の言葉が、栄光が神にあるようにです。主イエスをお送りになったことを悲しみであるとか犠牲であるとは言わずに、神に栄光があると言うんですね。そしてその次に、その救いの恵みをいただく側の私たち、つまり地の上の人々に平和があるようにと続きます。この順番がとても大切ですね。この順序をしっかりと私たち認識する必要があります。私たち地上にいる人々の平和が先じゃないんです。神の栄光が先ですね。神の救いにおいて私たちの感激とか幸福とか平安が先んじるのではなくて、神の栄光が真っ先ですね。その聖書が救いについて論じるときに、どれだけ神の栄光という言葉を用いているのかということを、こう私たちこうはっきりと知っておく必要があると思います。第2コリントの4章に行ってみたいと思いますね。そのうちの一つですけれども、第2コリントの4章の5節からですね、そのイエス様のことを伝えるのをこう伝道と言いますが、その伝道において語る福音を何と言っているか見てみてください。第2コリント4章5節から、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。イエス・キリストを述べ伝える福音のことを真理とか、こう何かの悟りだとは言いません。その福音の内容のこと、神の栄光だっていうんですね。福音とは神の栄光を知ることだと。 そしてその神の栄光が私のうちでこう輝いていくことだと。神の栄光を知ったならば、神の栄光を知るための知識がさらに輝いていくことだと言うんですね。私が今幸せな気分にあるんだということが救いの結果現れるものではなくて、それが大事なことではなくて、イエス・キリストを知ったということは神の栄光なんだと。神の栄光が私のうちで輝くようになっているんだと。福音は真理とか悟りである以前に神の栄光だっていうんですね。ヨハネの福音書を見てみますと、光であられるイエス様がこういらっしゃったことを、私たちは栄光を見た、父なる神の一人子の栄光を見たと言います。いつも聖書が救いを語るときには神の栄光が先んじるんですね。私たちの感激ではなくて神の栄光が先んじます。なのにその事実を私たちはそんなにこう注意深く見ようとはしません。神の栄光というと、まあこう就職後ですよね。私たちが幸いに生きるために神の栄光が用いられていく程度かもしれません。でも違いますね。私の思いや体験や感激じゃなくて神の栄光が先なんですね。神の救いの技はどこまで行っても神の栄光が目的だと。私たち個々人のそれぞれの喜びとか感激が優先されるものではありません。神の御心によって始まったものであって、神の喜びを根拠としていて、神の栄光が目標であった、私たちの反応に従ってなされたりなされなかったりするものではないということですね。私たちが喜ぶからなすんじゃないんです。私たちに楽しみを与えるためになされた救いではないですね。神の栄光が栄光として現れるためになされたのが救いの技ですね。私たちの反応に従ってなされたりなされなかったりしたものではないということが、どんなに感謝のことで、安心できる堅固な祝福なのか分かりません。ちょっとこう考えてみてください。私たちが信仰生活をこう送っていく中で、揺るがされる時というのはいつもこういう時ではないでしょうか。私たちのこう信仰生活が怠慢になってしまったり、もしくは自信を失ってしまったり、またはこう踏み外してしまった時に、こんなんでも本当に私は救われているんだろうか、こんなんでも本当に私はあの最終的な救いに達することができるんだろうか、こんなんでも私は私を神様は愛してくださっているのかということが私たちをどれだけ不安にさせることか分かりません。でも神様は私たちに愛されるべき何かこう特別な要素とか要因があるから愛しておられるのでもなく、また救いに預かるべき資格とか条件が整っているから救いの技を始めなさったわけでもありません。私たちの行いとか自慢とかプライドか、プライドとか誇りなどのこう入る余地なんかそこには全くないんですね。でも私たちのプライドとか誇りがそこに入る余地が全くないということが残念なのではなくて、むしろどれだけ感謝のことか、どれだけ自信を与えて、どれだけ確信を与えることかわからないですね。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私のために死なれたんだというこの事実が、踏み外したその場所から、または恥と羞恥と恥ずかしさしかないその場所から今一度起き上がって、私は失敗するけれども神様は失敗されない、私は愚かで悪どいけれども主は誠実で、主の愛は限りなく、その愛を遮ることのできるものなどないと告白して私たちを召し出した、その愛の前にまた信仰に生きること何度でも決心し直しますし、決心し直すことができます。 なぜならばそこに私たちのプライドとか誇りなんか入る余地がないからですね。私たちの反応によって左右されるものではないからです。そして神様によってなされたその救いに預かった者たちは少しずつ少しずつ神様を知っていきますね。結局のところその信仰とは他の何者でもない、神様が何者なのか、神様とは一体全体どういうお方なのかということを知っていく戦いですね。私たちにこう与えられている救いは私の実力とか私の熱心によっていただいたものではなくて、神様の恵みによって与えられたものであるがために、この信仰、与えられているこの信仰が深まっていくことも私たちの力にかかっている、力によるものではないですね。神様から与えられた恵みで与えられた救いであるがために、私たちを救い出した方が、神様がどういうお方なのかを知ることと比例するしかありません。私たちが熱心に信仰的に何かこれをしたことが信仰が深められていくんじゃなくて、そこに現れる神を知ることですね。こう罪人の信仰にはこう限りがあるってことを私たち体験していきますけれども、どんなに信仰に熱心であったとしても、それがいつの間にか私の熱心にすげえ変わって、私がイメージする神様をのイメージがさらに確固たるものとなっていくだけであって、神様が、神様ご自身を私たちに教えてくださっている神様を知れていないということもあります。神様は私たちにこう、私たちの信仰生活の中でご自身のことをこう教えてくださいますけれども、神様を知ることが私たちの信仰の深まりにつながっていくわけですね。だから私たちはこう今信仰生活に喜びがないんだと言って、いつまでも過去に遡って、こんな私のようなものをお救いくださったという過去の感激に浸ることばかりに執着して、今あの時の感激がないと比較して嘆くのではなくて、今神様が栄光だとおっしゃる御前に傷のない聖なる神の子とする家庭に入れてくださって、入れてくださっているんだと、私が経験した失敗、私が経験した挫折、私が経験したうぬぼれ、私が経験した感謝、これらすべてひっくるめて神の栄光だと、栄光にすると約束してくださっている神様に栄光を期すために今を生き抜くんですね。私の気持ちがいいことを目的にして生きるんじゃなくて、神の栄光を期すために生き抜くんですね。そして神様がどういうお方なのかをそこで知っていきます。神様はやり抜く方ですけれども、その神様のやり抜く力を信頼して、神様の栄光のために生きるんですね。私たちが生きたいように生きて神の栄光を利用するのではなくて、神の栄光のために生きるんですね。何でもかんでもどうにでも生きていいということではないですね。神の栄光を知って、神の栄光に入れられ、神の栄光を知る知識が輝かされる特権に預かったものとしての自覚を持って生きていくんです。イエス様の言葉を最後にこう見てみたいと思います。マタイの福音書の5章ですね。マタイの福音書5章マタイの福音書5章16節の言葉です。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て
天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。イエス様が私たちに要求しておられることですね、あなたの行いに天の父なる神様の栄光が見られますか、あなたの行いをもって人々が天の父なる神様を崇めるようになりますか、あなたは天の父なる神様に人々が栄光を期すことができるような良い行いがありますか、良い行いをしていますかと問うんですね。その私たちをこう苦しめるためにこういうことをイエス様はおっしゃっているのでもなく、できないことを前提にしておっしゃっているのでもなく、できること、失敗したっていいし挫折したって構わないことを含めてできることを前提に私たちに問うておられます。神の栄光を知って、神の栄光に入れられて、神の栄光の完成を約束されているものとしての自覚と責任を今もイエス様は私たちに問うておられますね。神の栄光を知る者として、神の栄光にあなたは生きているかとイエス様は問いますね。人は神の栄光に生きるとき、初めて神から見て人らしく生きることができます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの栄光を私たちを救い出してくださったことをもって表してくださり、ただただ感謝し、その栄光の前にひざまずくだけです。栄光を知る者として栄光に生きられますように、私たち毎日毎日浮いたり沈んだり浮いたり沈んだりして生きていきますけれども、その浮き沈みの中であなたがいないとあまりにも簡単に告白してしまうものであります。どうかそういう中にあってもあなたの栄光の中に生かされているんだということを忘れずに、あなたの栄光のために用いられていくんだということも忘れずに、あなたの栄光を私たちの人生の目的として目標として生きられますように、そしてそこに生きられた時にこそある人間らしさを体験させてください。神の栄光を忘れた世界で生きている私たちですが、あなたは栄光をもって私たちに示して照らしてくださいました。どうぞお与えくださった神の栄光の知識がさらに私たちのうちで輝きを放つことができますようにお導きください。そして現れたすべての栄光をあなたがお受け取りくださいますように、何よりも私たちがあなたの栄光のために生き、現れた栄光をあなたにお返しすることができますように助けてください。御言葉を感謝いたします。私たちの栄光のもといであられる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌478番になります。ご無理でない方お立ちください。 それでは2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無礼のない方お立ちください。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、そして全世界であなたを礼拝したすべての人の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。